ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、それでは医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉のりお先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月に入りましたけれど、1月2月とコロナが本当に感染が広がって、学校も一時登校がねお休みになったりとかっていうのがあったので、先生の病院もお忙しかったんじゃないでしょうか。
いや、今もそうなんですけど、はい、まあ、後ろ裏庭の方でね、抗原検査やってますけど、はい、まあ、連日10人ぐらいはチェックしてますけど、だいたい半分ぐらいの人が陽性になってますね。
このオミクロン株が一番多いと思うんですけど、
今はほとんど全部オミクロンでしょうね。
そうなんですね。症状っていうのはデルタ株の時と違うんですか？
それはテレビなんかでよくやられているようにね、はい、ほとんど陽性の人はね、メディカルチェックって言って保健所に届けるんですね、はい、それも同時にやってるんですけど、はい、若い人の場合ほとんどスコアゼロですね。スコアはどういうことで決められているかっていうと、はい、例えば一番の酸素飽和度ね、これが 94% 以下とかね、はい、それからまあ高齢者はすごいスコアが上がりやすいんですけど、それは年齢がね60以上75歳以上とかで、75歳以上でもそれだけ3点ですよね、はい、それに糖尿病なんか持ってるともう2点で、まあ、ちょっと前は5点以上入院って言われたんですよ。ところが今はね、もう入院施設もいっぱいなんで、はい、まあ、症状が強くないとスコアだけでは入院って判断されませんけど、うん、若い人の場合はほとんど症状がなければマイナス1点ですけど、なんか症状が大体あるので熱とかね、大体0点ですね。
そうなんですか、
はい、
そのあたりもだいぶ違うと思うんですけど、はい、オミクロン株はなんか喉がすごく痛いって聞いたんですが。
そうですよね。だから大体発熱とか喉の痛みなんかで、昔で言うと風邪症状ですよね、はい、それでまあちょっと心配だから見てくれみたいなことで、うん、
はい、
で陽性ですよって言うと、っていうか驚く人も結構多いですね。
無症状だっていう人とか、まあ、私の近くでもかかってしまってね、1週間から10日ぐらい隔離生活を送っていたっていうお話は何人かもう聞くようになったんですけど、
そうですね、
意外と皆さん、まあ、1日ぐらい熱高かったけど、その後はあんまりそんなに重症じゃなかったっていうか、軽かったよって。
そういう人が大分じゃないですかね、うん、でやっぱりさっき言ったスコアの高い人っていうのは結局高齢者、
はい、
基礎疾患がある人ですね、うん、やっぱりそこにこう限られてきますよね、うん、
はい、そしてワクチン接種ですけれども、いよいよ64歳未満の皆さんのところにも接種券が3回目が届き始めていて、
は
い、
あ、そうですか、はいはい、
私のところにも届いたんですが、
はいはい、
3回目の接種っていうのもやるべきですね。
いや、それはもちろんそうですね。よくテレビでね、抗体価が下がってなんて、実際問題、はい、打った後はボンと上がるんですけど、うんうん、その後徐々に下がってきて、
はい、
まあ、難しく言うと抗体価というのは中和抗体なんですけど、やっぱり下がってくると免疫力が落ちてますので、うんうん、それをもう一回ブースターっていうんですけど、打ってあげるとまたボーンと上がって、
はい、
まあ、どのぐらい持つかっていう問題はあるんですけど、はい、とりあえずしばらく安心ということになりますので、うん、それからみんなが気にされている副作用ですけどね、
はい、
ファイザーとモデルナってあると思うんですけど、私のまあちょっとした経験上はですね、自分も含めてファイザーの人は2回目より3回目の方がちょっとだるさとかね、熱が多いような気がしましたね、
はい、
モデルナに関しては今のところですね、2回目までで言われてたような副作用はかなり少ないですね。 まあ、それはもしかするとあのワクチンの量がね、はい、あの確か半分ぐらいになってますので、そういうことにもよるのかもしれません。
あ、分かりました。インフルエンザだと毎年接種ね、まあ、年内にする人が多いと思うんですけど、うん、このコロナのワクチン接種っていうのも毎年接種するような感じになるんでしょうか。
そこはねちょっと不明なんですけどね、はい、あのコロナが今変異するもんですからね、はい、これがあの弱くなる方に変異してくればなんですけど、ちょっと読めないとこですね。あのインフルエンザのただし、はい、あれですよね、薬が今ちょっとテレビで言ってるように、はい、何種類もありますよって言ってますけど、現実にはね、うん、あのかなり統制されてて手に入らないような状況なんで、これがね、はい、一般的に手に入るようになって、治療法もあると、はい、ということになると感染してもね、軽症だと、はい、しかもあの薬もあるとなればね、うんうんうん、あの今のような厳密な隔離政策っていうのはなくなると思いますね。
そうですね、まあ、潤沢に薬がどこの市町村にも用意できるようになるといいなっていうふうに思います。この今接種しているワクチンっていうのは今までのワクチンと違うんですか。
そうなんですよね、これ最新技術なんで、実は、よくねこのコロナに間に合ったというのはある意味では、ね、奇跡みたいなもんなんですよ。
そうなんですか、
はい、で今までね、はい、あの お母さん方知ってると思いますが、お子さん方にね、うん、2歳から7歳ぐらいの間にね、はい、10種類ぐらいワクチン打ちますよね。
やりました。
あれがねあのきちんと打たなきゃいけない大変だと思いますけど、はい、あのうちの半分ぐらいはね、生ワクチンと言われているもんで、うん、残り半分があの不活性化ワクチンと言われているもんなんですね、はい、で生ワクチンと言われているのは要するにワクチンそのものをね、まあ、量を減らして打ってるんですけど、うん、不活性化っていうのはあの卵なんかに入れてね、はい、あの増やしてみたいな、要するに活性がないというようなことなんですけど、このインフルエンザワクチンなんかはね、この不活性化ワクチンの典型的なものなんですね、はい、それであの不活性化ワクチンなんかは難しいこと言いますとね、免疫の中のさっき言った抗体化がうんぬんっていうのは液性免疫って言ってね、感染は防げないんですよ、ただ重症化しない。それで生ワクチンなんかもちろん液性のほかにあの細胞性免疫って言ってね、はい、両方あるんであの感染も防ぐんですけど、このメッセンジャー RNA ワクチンっていうのはね、やっぱり両方出す、はい、あの防ぐんですよ。要するに液性免疫も高めますし、細胞性免疫も高めるということで、はい、要するに液性免疫を高めるということは重症化しなくなる、で細胞性免疫を高めるということは感染を予防するという、うんうん、両方できるんですね。かなり優れたワクチンなんですね。
すごいですね、これ大発見ですね。
これはね、まあ、発見というかいろんな今までの、ね、積み合わせがうまく組み合わってね、はい、あのちょうど間に合ったっていうことで、多分ノーベル賞そのうちもらうんじゃないかと私は思ってますけど。
わあ、すごいですね。まあ、インフルエンザの場合は感染が増えても普通にまあ社会生活を送っていることができているので、うん、将来的にこのコロナもそういうふうになって行くことをみんなが望んでますので、
なんじゃないでしょうかね。それが いわゆるあの感染の5類にとかテレビで時々聞きません、はいはい、インフルエンザは5類なんだけど今2類に分類されててね、はい、5類に分類されてたら隔離とかなんかいらないんですよね、うんうんうん、だそっちの方にしたらどうかっていう話が実はここに来るわけですよ、
はい、
それで、実際この、メッセンジャー RNA ワクチンっていうのはね、
はい、
まあ、ちょっとあの詳しく言うとスパイクタンパクっていうので細胞に入るんですけど、それに対する抗体に対するなんていうのかな、RNA を作って、
はい、
でそれを合成しているので、化学合成なんでいくらでも作れるし、うん、もしちょっと変異してもねまた RNA を変えればいいんですね、はい、でさらに言うとですね、人間のまああのRNA って突然言われても困るかもしれませんけど、
はい、
人間 の遺伝子っていうのは、ね、DNA っていうのがあって、それから RNA ができて、
はい、
RNA が3つ集まってアミノ酸ができて、
はい、
アミノ酸が集まるとタンパク質になるんですよ、
うんうんうん、
そういう仕組みになってるんですよね。そのうちの RNA っていうもんで、お子さんの、ね、ワクチンがこれから問題なんじゃないですか、
は
い、
そうですね、5歳から11歳も接種するっていう動きが出てきてますね、
は
い、
そう、その時ね、人によってはなんか異物入れられてね、遺伝子入れられたらそれか体に悪いんじゃないかっていう人がそういう心配する人いますけれども、はい、RNA っていうのはねすごく分解されやすくて、はい、すぐに壊れちゃうんですよ。それなんで体に残るってことがないんですね。 だから DNA っていうのはアンテナなんで、まあ、残るんですけど、
はい、
ですから RNA ワクチンがの RNA がね遺伝子が、ね、悪さするってことは考えられないんで、そういう心配はいらないですね。
あ、そうなんですね。で、あのお子さんのワクチンっていうのは始まるとしたらファイザー社モデル、
あ、いや、ファイザーだけです。
あ、ファイザーだけなんですね。
しかも量はね3分の1になってますね、大人の。
あ、大人の方の3分の1
の量で、子ども専用です。
あ、かなりもう少ないから、
まあそうですね、
量としては
量は3分の1ですね。
あ、じゃあお子さんが受ける時もなんかあっという間に終わっちゃう感じですね。
あ、ね、あ、量っていうかさ、入ってる量が3分の1ということで、
入ってる量が3分の1、
はい、そういうことですね。
あ、そういうことなんですね、
はい、それで、あの小児科の先生に聞きますと、うん、まあ、これあの本格的になるのは多分4月以降なのか5月になるのかな、うん、ちょっと分かりませんけど、うん、小児科の先生は問診もして自分で必ず自分で打つと言ってますの で、
はい、
で小児科の先生の数で足りないじゃないですか。
足りないですね。
だから相当これ時間かかるんじゃないかなって思わなくはないんですけど、あの要するにたくさんの人に、ね、あの子供にできないので、
うん、それは大変な作業ですね。
ね、それで、まあ、でも、まあ、あの鹿島市も含めて過密市、その板越あたりはちょっと過密市に頼むんじゃないと思うんですけど、
はい、
あの今着々と準備はしてます。
あ、副作用もそうすると副反応っていうのも少ないと考えられますか。
今までアメリカのデータでは12歳以上の人に比べて、
はい、
副作用も少ないという結果になってます。
あ、分かりました。ちょっとね、小さなお子さんをお持ちの方は今のお話で少し安心感も持てたかなと思います。まあ、お子さんのことだから、私も子供が小さい時に予防接種が何回も来るので、 そこの時期を外さないように打ち忘れないようにっていうことにすごい神経を使いましたけど、でも打った後大丈夫かなって、結局保護者の判断で打つから、うん、すごく心配だったのでね、
うん、
このコロナワクチンのことについても小さいお子さんをお持ちのお母さんたちは、うん、大丈夫だよって言われても、まあ、心配は拭えないのかなっていう気はしてたんですけど、
うんうん、重篤はほとんどなかったんですけど、はい、まあ、一応重症分類されるのは 10% 以下で、それはほとんど発熱だっていうことになってます。
はい、
だから熱が出る人がちょっと1割ぐらいいるかもしれないけど、
はい、
ほとんど問題ないですね。
分かりました、
はい、
さあ今日はワクチンのことについて先生にいろいろお話を伺ってきました。鹿島市も3回目の接種券ね、皆さんのところに届いているかと思いますので、きちんと説明書を読んでいただいてお申し込みしていただきたいなと思います。
そうですね、皆さんが早く着くと希望します。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。